新居浜市声の姿勢だより、令和3年2021年8月号。
そろそろ夏の疲れが出る頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは8月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間 33-5151、 上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、消防本部34-0119、消防テレホンサービス33-6800。
次に人口と世帯数をお知らせします。人口世帯数、令和3年6月末日現在、人口117,180人、前月比-108人。内訳、男56,450人、-52人、女60,730人、-56人。世帯数、57,837世帯、-49世帯となっております。表紙の説明、消防職員による大規模水害を想定した訓練の様子です。浸水害などで取り残された要救助者に見立てた人形の捜索、救助するため最大20人を乗せられ、車椅子もスムーズに乗船できる高機能救命ボートを活用した訓練を行いました。
今月号の主な内容を紹介します。 1. 新型コロナワクチンのご案内。 2. 私たちにできること。 3. 市政ニュース。3-1、平覚園の使用者を募集します。3-2、公共施設のネット予約スタート。3-3、パブリックコメントを募集します。3-4、大切なものを守ろう。上半期火災概況。3-5、介護保険制度改正のお知らせ。4. 町の話題。 5. 新居浜市議会だより。 6. 保険の窓口。 7. お知らせ。 7-1 各種のお知らせ。 7-2 ゴミ休業日。 8. 別紙銅山記念図書館からのお知らせ。 9. 休日診療カレンダー。 10. 無料相談。 11. 新居浜の玉手箱。 12. 新館案内、終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しております。
1. 新型コロナワクチンのご案内。正しく知って接種の判断を。59歳以下の若い世代の人にも順次接種券を発送しています。若いから接種しなくても大丈夫と思わず、正しい知識を持って 接種を受けるかどうか判断しましょう。出典、参考、厚生労働省ホームページ。新型コロナワクチンの効果、感染そのものを防ぐ効果。当初は発症を防ぐのであって、感染そのものを防ぐかどうか分かっていませんでしたが、感染を防ぐ効果も分かってきました。ワクチン接種をすることで感染を防ぐことができれば、周りの人に感染を広げることもありません。若くて持病もない人の中には、感染しても重症化しない、接種しても意味がない、などと思っている人がいるかもしれません。ですが、自分の家族や周りの人を感染から守ることができるのなら、接種する意義は十分あると言えるのではないでしょうか。ワクチン接種による感染・発症予防効果。感染予防効果、発症予防効果の順にお知らせします。男性 91%、88%。女性 93%、96%。16歳から39歳 94%、99%。40歳から69歳 90%、90%。70歳以上 95%、98%。基礎疾患なし 91%、93%。基礎疾患あり3つ以上 86%、89%。以上、ファイザー社製ワクチン、資料、厚生労働省より。接種していない人にも恩恵。接種率が高い地域では、接種を受けた人だけでなく、接種していない16歳未満も感染者が減っています。自分の子供が接種対象年齢から外れていることで不安に思う人も多いと思いますが、家族が接種することで間接的に子供を守ることにつながります。重症化しにくい、周囲に広げにくい。ワクチン接種後に新型コロナに感染した人は、ワクチン未接種で感染した人に比べ、1、排出するウイルスの量が少なく、排出期間が短い。2、全く症状が出ない無症状性感染者の割合が高い。3、症状のある期間が短いことが分かっています。周囲に感染を広げにくく、自身も重症化しにくいと考えられます。気になる疑問。問い。妊娠中、授乳中、妊娠を計画中ですが、ワクチンを接種することができますか？答え。できます。新型コロナワクチン、メッセンジャー RNA ワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。問い、ワクチン接種以外でも免疫力を上げられますか？答え、睡眠時間の確保、運動、禁煙、肥満や低体重を避けること、バランスの良い食事をとることなどが感染防御のために効果的だと考えられています。しかし、ワクチンのように特定の感染症のリスクを下げることは困難です。ワクチン接種の副反応、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、悪寒、下痢、発熱などが見られることがあります。ファイザー社製ワクチンの副反応と頻度、資料、厚生労働省。副反応の症状、発生頻度の順にお知らせします。接種部位の痛み、疲労、頭痛 50% 以上。 筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ、10%から50%。吐き気、嘔吐、1%から10%。頻度はごく低いですが、アナフィラキシー、急性のアレルギー反応が発生したことが報告されています。気になる疑問、問い、副反応は1回目より2回目の接種後の方が強いと言われるのはどうしてですか？答え、1回目の接種でいくらか免疫がつくことで、2回目の方が免疫反応が起こりやすくなるため、発熱や倦怠感、関節痛などの症状が出やすくなります。問い、アナフィラキシーはどんな症状が出ますか？答え、じんましんなどの皮膚、粘膜症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状、血圧低下や意識消失などの循環器症状などがあります。接種直後から10分以内に生じることが多く、おおむね30分以内に症状が現れます。副反応による健康被害が起きたら、ワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れなどの比較的よく起こる副反応以外に、病気になったり、障害が残ったりする健康被害が生じることがあります。こうした健康被害が予防接種によるものと厚生労働大臣が認定したとき、予防接種法に基づき、医療費、障害年金などの給付が受けられます。給付の種類、医療費、入院・通院に必要な諸経費、障害年金、死亡一時金、葬祭料、遺族年金など。申請方法、健康被害を受けた本人やその保護者が予防接種を実施した市町村に申請を行います。申請には必要となる書類がありますので、ご相談ください。給付の決定、提出書類をもとに申請を行った市町村、厚生労働省が書類や症状をチェックし、外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査します。審査結果を受け、市町村から支給の可否を通知します。ワクチン接種は強制ではありません。さまざまな理由で接種ができない人や望まない人もいますが、個人の判断は尊重されるべきものです。差別やいじめが起きないようご理解ください。副反応や健康被害に関する問い合わせ、厚生労働省コールセンターフリーダイヤル 0120-761-770 午前9時から午後9時まで、県コールセンターフリーダイヤル 0120-567-231 24時間対応。申請に関する問い合わせ、ワクチン接種推進グループ電話 65-1522 午前8時30分から午後5時15分まで、ただし同日祝日を除きます。
2、私たちにできること。地球温暖化対策について改めて考えてみませんか。すでに進行している地球温暖化、原因は二酸化炭素などの出しすぎ。地球温暖化は大気の平均気温や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象です。二酸化炭素などの温室効果ガスによる温室効果が主な原因となっています。もともとマイナス19度 C 程度しかない地球の平均気温は、この温室効果によって14度 C 前後に保たれています。 しかし石油や石炭などを燃焼させて大量の温室効果ガスを大気中に排出し続けると温室効果の影響も高くなり地球温暖化につながります。気温が 4.8°C 上昇する可能性も。気候変動に関する政府間パネル IPCC の第5次評価報告書によると、このままの状態が続けば21世紀末の地球の気温は1986年から2005年の平均よりも最大 4.8°C 上昇する可能性があると予測されています。気温が上昇すると日本では豪雨の頻発や自然災害の増加、農作物の品質低下、熱中症患者の増加などが起こるとされています。なお IPCC とは1988年に設立された気候変動を評価する主要な機関。知っていますか？地球温暖化に関する計画、市民、事業者、行政が取り組む計画、新居浜市地球温暖化対策地域計画、市内全域から排出される温室効果ガスの削減を目的に2021年3月に策定しました。計画の目標、2030年度までに 35.8% 削減、2050年度までに排出量を実質ゼロ。これは温室効果ガスの排出量から森林などが吸収する量を差し引いてゼロとなること。新居浜市は2050年ゼロカーボンシティを表明しました。私たちにできる地球温暖化対策、緩和策、温室効果ガスを減らすこと。1、ライフスタイルの転換、節電に努めよう。環境に配慮した製品やサービスを選ぼう。2、エネルギーの利活用、省エネ性能の高い製品を選ぼう。太陽光発電システムや蓄電池を導入しよう。3、環境に優しい交通、公共交通機関や自転車を利用しよう。ハイブリッドカーや電気自動車を選ぼう。4、環境型社会の構築、マイバッグやマイボトルを利用してプラスチックゴミを減らそう。食品ロスを減らそう。ゴミの分別を徹底しよう。実際の取り組み例、白熱電球から電球型 LED ランプに交換すると電気代は年間2410円削減、二酸化炭素は年間 50.8kg 削減。適応策、地球温暖化の影響を少なくすること。1、熱中症予防、暑い日はこまめな休息をとり水分塩分を補給しよう。2、自然災害に備える、事前にハザードマップや避難経路、避難場所を確認しておこう。緩和策と適応策、この2つをバランスよく進めていくことが重要です。身近なことからまずは一つ始めてみませんか。地球温暖化対策への取り組みを応援します。補助金、家庭用蓄電池ジェッチの導入を補助します。家庭用蓄電池ジェッチで温室効果ガスを削減。家庭からの温室効果ガス削減のため家庭用蓄電池ジェッチの導入を補助します。ジェッチとは住まいの断熱性、省エネ性能の向上と再生可能エネルギー設備を導入することで年間のエネルギー消費量を実質ゼロにする住宅です。補助対象と補助金額、補助は1、2のいずれか。1、家庭用蓄電池システム、補助対象経費の5分の1以内、上限10万円。2、 ジェッジ、20万円。県内に本店を置く中小建築業者などが施工する住宅に限る。詳細は市ホームページまたはお問い合わせください。赤金ポイント。地球温暖化対策で赤金ポイントをもらおう。環境活動と赤金ポイント。新居浜赤金ポイント事業では環境活動への参加もポイントの対象となっています。ポイントを貯めながらより楽しく地球温暖化対策に取り組みませんか。ポイント対象活動の一例を紹介します。環境家計簿モニター、新規500、継続300ポイント。自転車マイレージモニター、新規500、継続300ポイント。緑のカーテン、参加300、受賞1000または2000ポイント。なお対象の活動やポイントは変更になる場合があります。お問い合わせは環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
3. 市政ニュース 3-1 平尾墓園の使用者を募集します。平尾墓園の空き墓所について使用者を随時募集しています。生前の申し込み受付はできません。1. 対象、次のすべてに該当する人。 1. 市内に本籍または住所を有する人。 2. 現在遺骨を所有し納骨する場所がないなどの事情のある人。 3. 過去に市営墓地の使用許可を受けたことがない人。 2. 料金、墓所使用料、永代52万5000円、管理料1年につき2500円、別途墓石購入費が必要です。詳細は環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。 3-2 公共施設のネット予約スタート。市内公共施設の仮予約や空き状況の確認についてお手持ちのスマートフォンなどから行うよう変更になりました。24時間いつでも施設の空き状況の確認や仮予約を行うことができます。仮予約後、施設窓口での申請手続き、使用料の支払いをもって予約確定となります。利用には会員登録が必要です。ホームページからご登録ください。 http://sisetsu.city.niihama.ehime.jp 対象施設、文化センター、文化振興会館、ウィメンズプラザ、赤金ミュージアム、市民体育館、山根総合体育館、滝浜体育館、市営野球場、市民テニスコート、山根公園テニスコート、グリーンフィールド、中萩キラキラ公園、夜間使用のみ。問い合わせ先、施設により異なります。市ホームページからご確認ください。お問い合わせは、スポーツ振興課、電話 65-1303 までどうぞ。3-3、パブリックコメントを募集します。過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定により、法に基づく財政上の特別措置などを活用するため、新居浜市過疎地域持続的発展計画辺地総合整備計画案を策定しました。計画案を公表するとともに、市民の皆さんの意見を募集します。1. 閲覧期間、8月1日日曜から27日金曜まで。 2. 閲覧場所、市役所1階 総合案内、3階総合政策課、行政資料室、各支所、各公民館、総合福祉センター、ウィメンズプラザ、市ホームページ。3. 意見提出方法。8月27日金曜までに、住所、氏名、電話番号、計画案に対する意見を記入、様式自由の上、郵送、ファックス、電子メールで提出。4. 提出先。郵便番号 792-8585 総合政策課、電話 65-1210、 ファックス 65-1216、 メール seisaku@city.nihama.lg.jp。 お問い合わせは総合政策課、電話 65-1210 までどうぞ。 3-4 大切なものを守ろう。上半期火災概況。令和3年上半期1月から6月までの火災概況がまとまりました。出火件数は21件で、前年比4件増となっています。火災は私たちの生活の中で使う身近なものが原因で発生します。出火原因のワースト1位はコンロとなっています。コンロによる火災はいずれも火の消し忘れが原因で発生しています。火の取り扱いには細心の注意を払い、その場を離れない。離れるときは必ず火を消すようにしましょう。ちょっとした油断が大きな災いとなります。詳しくは事務局へお問い合わせください。また、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されています。火災の早期発見が皆さんの大切な命や財産を守るための鍵となります。まだ設置していない家庭は早急に設置してください。すでに設置している家庭は半年に1回を目安に点検をお願いします。お問い合わせは予防課、電話 65-1342 までどうぞ。
3-5 介護保険制度改正のお知らせ。8月1日から介護保険制度が次の通り見直されます。1. 毎月の負担上限額、高額介護サービス費が変わります。介護サービスの利用者と同一世帯に、課税所得380万円以上、年収約770万円以上の65歳以上の人がいる場合、毎月の負担上限額が次の通り変わります。区分、負担の上限額の順にお知らせします。市町村民税課税世帯で課税所得380万円未満、1世帯4万4400円。世帯の全員が市町村民税非課税、1世帯2万4600円。前年の公的年金収入金額と、その他の合計所得金額の合計が80万円以下の人など、1世帯2万4600円、個人1万5000円、生活保護を受給している人など、1世帯1万5000円、新設された区分・負担の上限額、課税所得690万円以上、1世帯14万100円、課税所得380万円以上から690万円未満、1世帯9万3000円。2. 介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。 預貯金などの資産要件が負担段階ごとに細分化され、食費の負担限度額が一部見直されます。お問い合わせは介護福祉課電話 65-1241 までどうぞ。
4. 町の話題。コロナ禍でも楽しめるラジオ番組を。コミュニティ FM ラジオで放送中の子育て応援番組心根ラジオ和音が優れた放送番組に贈られる第58回ギャラクシー賞のラジオ部門で優秀賞を受賞しました。同番組は昨年10月市の子育て応援番組制作事業の一環として放送スタート。コロナ禍で暗い気持ちになる中でも楽しめるラジオと高く評価されました。番組ディレクターの則松和彦さん、進行プレゼンターの山本清文さんが市役所で受賞を報告。則松さんは幸せな気持ちになれるラジオ、ぜひ聞いてほしいと微笑みました。 JR 新居浜駅開業100周年をお祝い。 JR 新居浜駅の開業100周年を記念するイベントが同駅で開催されました。一番乗り場では記念式典があり、普段は淀線を走る観光列車鉄道ホビートレインが特別運行。新居浜駅長や市長らの合図で JR 伊予西条駅へ出発しました。駅前の特設会場では駅弁の限定販売やアンパンマン列車シートの撮影コーナーも。緑の窓口には朝から多くの鉄道ファンらが詰めかけ、記念入場券を買い求めていました。滝浜、新居浜、中萩の3駅では12月末まで駅にまつわる写真パネル展が行われています。
5. 新居浜市議会だより、令和3年第3回市議会定例会を6月7日月曜日から6月24日木曜日までの会期で開催しました。主な議決内容及び各常任委員会での審査内容をご紹介します。一部改正された条例、新居浜市職員の給与に関する条例、新居浜市消防職員の任免・給与・服務に関する条例、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症の定義の見直しを行うための条例の一部改正、全会一致。新居浜市手数料条例、開発行為の許可などにかかる手数料の額を改正するため、及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付にかかる手数料を廃止するための条例の一部改正、全会一致。新居浜市建築関係手数料条例、建築関係手数料の額を改正するため、及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、引用法令条項のずれが生じたことによる所要の条文整備を行うための条例の一部改正、賛成多数。常任委員会審査内容、6月市議会定例会では3つの常任委員会において付託された議案などの審査を行いました。主な審査内容は次の通りです。新居浜市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、 問い、開発行為の許可などにかかる手数料の改正目的は何ですか。答え、県の改正に合わせ受益者負担の適正化を図るため改正するものです。問い、現在のマイナンバーカードの取得状況はどうですか。答え、交付率は6月17日時点で 34.61% です。令和4年度末までに 100% という国の目標に合わせ、令和3年度末の目標を 70.8% としています。お問い合わせは、議事課電話651231までどうぞ。
6、保険の窓口。愛媛県立新居浜病院リニューアル。8月1日日曜日に、愛媛県立新居浜病院新診療棟がオープンし、外来診療を8月2日月曜日から開始します。新診療棟は、外来及び検査機能を集約したワンフロア外来や、大規模地震後にも病院機能を継続できる免震構造の採用などにより、地域の皆さんの安全安心にしっかりと応えられる病院となっています。なお、利用にあたっては、患者さんの動線が現病院を通って新診療棟に向かうことになるなど、令和4年度末予定のグランドオープンまでご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。お問い合わせは、愛媛県公営企業管理局、電話 089-912-2790 までどうぞ。8月は食品衛生月間です。食中毒は外食だけでなく、家庭での食事やテイクアウト品でも発生することがあります。特に夏場は高温が続くため、食中毒菌が増えやすい時期です。食中毒予防三原則でしっかりと予防しましょう。細菌やウイルスをつけない。調理の際は手や食材、まな板などをこまめに洗ったり、加熱前の肉や魚の汁が他の食品や調理器具につかないよう注意しましょう。増やさない。作った料理やテイクアウト品は常温での保管を避けて冷蔵庫に入れましょう。やっつける。肉や魚、加熱が必要な食品は中心部まで十分に加熱しましょう。お問い合わせは西条保健所生活衛生課、電話 56-1300 代表までどうぞ。
七、お知らせ。七の一、各種お知らせ。新居浜市プレミアム付き地域応援券、ソーリャ新居浜のご案内。市内での消費喚起を図り、経済活動の回復を図るため、プレミアム付き地域応援券を販売しています。対象は、新居浜市に住民票のある世帯で、1世帯1冊です。販売期間は8月31日火曜まで、利用期間は9月30日木曜までです。場所、購入場所、取扱店舗などの詳細は、商工会議所特設ホームページをご覧ください。1冊1万円、額面1万3000円分。内訳は、飲食店応援券が8000円分、共通応援券が5000円分です。お問い合わせは、購入引換券に関することは、緊急経済対策室、電話 65-1584。地域応援券に関することは、新居浜商工会議所、電話 65-1151 です。特別障害者手当などの
支給制度と現況届について、特別障害者手当月額27,350円、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者に支給されます。障害児福祉手当月額14,880円、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給されます。施設入所や所得などによる支給制限があります。詳しくはお問い合わせください。現在、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を受けている人は、現況届、所得状況届を地域福祉課に提出してください。この届では、8月分以降の手当を受給する要件があるかどうか確認するものです。この届出がないと、手当が受けられなくなるので、必ず期間内に手続きをしてください。届出期間、8月12日木曜から9月13日月曜まで。お問い合わせは、地域福祉課、電話 65-1237 です。7-2、ごみ休業日、ごみ収集業務、清掃センター、最終処分所、8月1日日曜、15日日曜、16日月曜、22日日曜、29日日曜、8日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。30日月曜と31日火曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入はできません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。大型ごみ受付、電話 31-5300、開帳日の午前8時30分から午後4時まで。家電リサイクル法対象品は収集できません。ゴミはゴミステーションのルールを守り、収集日当日に出しましょう。午前7時30分までに出してください。
8. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。別紙道山記念図書館。新着本紹介。聞かせておじいちゃん。横田明子著。11歳の時、広島で被爆したおじいちゃん。原爆の悲惨さ、戦争の無誤さを語り部として世に伝えていくノンフィクション。子供の才能を引き出す。
李雅珍著。
台湾の天才 IT 層、オードリー・タンの才能を開花させた母の教育とは。原爆パネル展。平和の大切さを考えませんか。日程、8月4日水曜から29日日曜まで。場所、図書館ロビー。夏休み企画、ゴンの贈り物。新見南吉の生涯と作品たち。児童文学作家、新見南吉の生涯と作品のパネル展示。日程、8月4日水曜から8月15日日曜まで。場所、図書館ブラウジングコーナー。新ガラクタ講座第20回全米トップ1ヒットの歴史その2。1958年8月4日付から始まる1100曲超え。日時8月22日日曜午前10時から11時30分まで。場所、 多目的ホール。定員20人。無料ですが、申し込みが必要です。講師、横井邦明前図書館長。申し込み、図書館窓口および電話受付が可能です。学習スペースを設けています。対象、中学生以上。利用時間、午前9時から午後5時まで。場所、第二会議室または多目的ホール。なお、コロナウイルス感染防止のため、座席数を減らしています。第二会議室、多目的ホールとも、使用時は利用できません。利用日は、図書館ホームページ及び館内に掲示している夏休み学習スペース予定表でご確認ください。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、8月5日木曜、午前10時30分から11時まで。幼児対象、8月11日、25日、いずれも水曜、午後3時30分から4時まで。小学生対象、8月21日土曜、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、8月17日火曜、午前11時から11時30分まで。お話し会済みの文館。幼児対象、8月4日水曜、午後3時30分から4時まで。幼児対象、8月18日水曜、午前10時から10時30分まで。開館時間、火曜から土曜、午前9時から午後7時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。8月の休館日、2日月曜、3日火曜は7月末整理です。9日、16日、23日、30日、いずれも月曜と、31日火曜日は月末整理です。お問い合わせは、電話 32-1911、http://libcitynihama.lg.jp
9. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間、午前9時から午後5時まで。1日、日曜、宮西町の長安整形外科クリニック。電話 37-1360。 8日日曜、中西町の循環器科林病院 43-8383。 9日月曜、八幡の宮原院 35-1235。 15日日曜、船木の大橋胃腸肛門科外科院 41-8101。 22日日曜、郷の伊藤整形外科クリニック 37-7335。 29日日曜、萩生の林外科クリニック 41-0801。 内科小児科。診療時間、内科小児科、月曜から土曜、午後8時から11時まで。日曜祝日、午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜、木曜、午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜、午後9時から翌朝6時まで。日曜、 祝日、午後6時から9時まで。小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターでご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話 32-5658、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日医療機関で受診しましょう。愛媛県子ども医療電話相談#8000、または電話089-913-2777、平日午後7時から翌朝8時まで、土曜日午後1時から翌朝8時まで、日曜日祝日午前8時から翌朝8時まで。看護師や医師などが家庭での応急対処の方法などについてアドバイスします。
10無料相談、消費生活相談、月曜日から金曜日まで、祝日を除きます。午前8時30分から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。お問い合わせは消費生活センター電話 65-1206 まで。消費生活法律相談、8月20日金曜日と9月17日金曜日、午前9時から午後3時まで。お問い合わせは消費生活センター電話 65-1206 まで。市民相談、月曜日から水曜日と金曜日、祝日は除きます。午前8時30分から午後5時15分まで、受付は午後5時までです。お問い合わせは市民相談コーナー、電話 65-1204 まで。法律相談、予約受付は8月2日月曜日から、8月10日火曜日、8月25日水曜日、9月7日火曜日、午前9時から午後3時まで。お問い合わせは市民相談コーナー、電話 65-1204 まで。人権相談、人権擁護課、月曜日から金曜日まで、祝日は除きます。午前8時30分から午後5時15分まで。なお、来庁相談は事前連絡が必要です。お問い合わせは人権擁護課、電話 65-1243 まで。障害者・障害児総合相談、8月13日金曜日、午前10時から正午まで。場所は地域福祉課カウンター。お問い合わせは代表相談支援事業所どんでんどん、電話40-8716 まで。青少年相談、月曜日から金曜日まで、祝日は除きます。午前8時30分から午後5時15分まで。お問い合わせは青少年センター、電話 33-4152 まで。教育相談、月曜日から金曜日まで、祝日は除きます。午前8時30分から午後5時15分まで。お問い合わせはアスナロ教室、電話 0120-104-774 まで。子どもいじめ110番、月曜日から金曜日まで、祝日は除きます。午前8時30分から午後5時15分まで、電話相談のみです。お問い合わせはアスナロ教室、電話 0120-104-774 774-0774-774 まで。親と子のふれあい相談歩み、8月21日土曜日と8月28日土曜日午前9時から正午まで。場所は総合福祉センター。お問い合わせは学校教育課、電話 65-1301 まで。子育て相談、詳細は市のホームページをご覧ください。子育て支援相談、月曜日から金曜日まで、祝日を除きます、午前8時30分から午後5時15分まで。場所は子育て支援課。お問い合わせは子育て支援課、電話 65-1242 まで。家庭児童相談、月曜日から金曜日まで、祝日は除きます、午前8時30分から午後5時15分まで。場所は子育て支援課。お問い合わせは子育て支援課、電話 65-1242 まで。ひとり親相談、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、祝日は除きます、午前8時30分から午後5時15分まで。場所は子育て支援課。お問い合わせは子育て支援課、電話 65-1242 まで。婦人相談、毎週水曜日、祝日は除きます、午前9時から午後4時まで。場所はウィメンズプラザ。予約が必要です。お問い合わせは子育て支援課、電話 65-1242 まで。 DV 被害者相談、月曜日から金曜日まで、祝日は除きます、午前8時30分から午後5時まで。お問い合わせは配偶者暴力相談支援センター、電話 65-1480 まで。女性の職業生活・家庭生活相談、毎週土曜日午後1時から午後5時まで。こちらは予約が必要です。当日の相談はウィメンズプラザ、電話 37-1116 まで。お問い合わせは男女共同参画課、電話 65-1233 までどうぞ。11新居浜の玉手箱、ボリューム27、昭和通りの昔の写真、新居浜市の歴史より。新居浜市の歴史には2枚の昭和通りの昔の写真が掲載されています。昭和通りは鷲尾影治が提唱した地方公営策の一つ、都市計画を樹立し幹線道路を整備するという考えをもとに昭和6年6月に完成した都市計画道路です。1枚の写真は開通祝いとして人々が祝賀の行進をしている様子です。当時の郷土研究新居浜町発行によると、西町の商店街には紅白の幕が張られ、沿道は見物人で埋まっている中、学生は東へ、町の人は西へ歩き、来賓は自動車4台を先頭に通り染めを行ったと記載されています。また午後からは祝宴や青年競技大会、夜には臨時夜市を行うなど記念行事が開催されました。もう一枚の写真は新居浜市政が施行した昭和12年頃の写真で、当時の主要な移動手段である自転車が行き交う様子がうかがえます。新居浜市の歴史発売中。発売場所は市史編纂室、市役所売店、赤金ミュージアム、マイントピア別紙です。お問い合わせは市史編纂室、電話 65-1567 までどうぞ。
12新刊案内、録音図書1、江戸ソマヌ、青山文平著、 CD1 枚、 6時間16分。江戸に生きる人々が織りなす鮮やかな人生。青山流時代小説真骨頂。2. 読み語り愛媛の昔話。愛媛県教育研究協議会国語委員会。CD1 枚。4時間45分。愛媛の昔話は、人を愛する心や自然を敬う心に満ちています。この昔話を読み聞かせることで、昔の人々が大切にしてきた心を子どもたちに伝えていくとともに、大人にも思い出していただけたらと思います。3. 私の履歴書。喜瀬照夫。TOTO元社長。喜瀬照夫著。CD1 枚。2時間34分。私と TOTO にまつわる話。TOTO が世の中からなくなったとき、お客様、社会が困るだろうかと問い続け、TOTO は何のための会社かをお伝えしたかった。トイレや浴室で TOTO のマークを見つけてください。4. 時代の証言者、踊り続けて70年。森下陽子、バレリーナ、著。CD1 枚、2時間15分。日本人ダンサーが世界中で活躍、その先鞭をつけた。世界中の方にバレエを通じて希望や夢、生きる力を届け、平和への一助となるよう努めていきたい。広島に生まれ、被爆の記憶が残る中、私の使命だと思う。5. 愛媛新聞俳句。2021年6月号。愛媛新聞社。CD1 枚、1時間。6月5日、12日、19日、26日掲載。6. 声の姿勢だより8月号。全1巻、CD1 枚。7. 令和切り抜き帳、8月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。8. 録音広場8月号。婦人の友社、ほか、CD1 枚。9. 笑顔の愛媛。2021年6月号。第273号。発行愛媛県 CD1 枚。転訳図書。1アナと雪の女王。4オラフはスーパースター。全1巻県提出。エリカ・デイビッド著。平和なアレンデールに事件が発生。アナとエルサたちが突き止めた犯人はなんと白クマ。危険な動物たちに困り果てるアナたち。ところがオラフの大活躍によって事件は解決したのです。2. アナと雪の女王。5. 氷を愛する人は誰？全1巻県提出。エリカ・デイビッド著。プリストフたち氷職人がいなくなった。新発明氷マシンも一緒になくなって、残されたのは助けてというメモだけ。アナとエルサはオラフも連れて探しに出かけ。3. ゴミ人間。日本中から笑われた夢がある。
全2巻。
県提出。西野明弘著。煙突町は夢を語れば笑われて、行動すれば叩かれる現代社会。今にも明かりが消されてしまいそうな人に寄り添い、励ます本です。4. 姿勢だより8月号。以上です。日を追うごとに暑くなりますが、健康には十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。